はーい、皆さん、おー、音量が。はい、皆さん、こんばんはー。いやー、先週は、急にお休みの告知をして申し訳ございませんでした。一応告知の下、書き込みを上に上げたつもりなんですが、どうやらですね、それに負けじと、446回放送のスレッドに書き込みがバンバン来てたらしくてですね、それのおかげでこう、その記事が上へと上がっていったらしくて、お休みの告知をですね、見逃された方もちょろちょろいらっしゃったみたいでございます。はい、先週ですね、ちょっと急遽、中の人の、ボイトレが入ってしまいました。はい。というのもですね、12月23、24、25と3連チャンでですね、クリスマスコンサートが行われておりまして、はい、南は神戸、北は京都ですね、京都、大阪、神戸の3ステージをこう、3ステージ3日連続でこなしてましてですね、まあ、その、直前のレッスンというかですね、そういったものが入ってしまいました。はい、ちょっと急遽、そのためですね、12月21日の放送をお休みとさせていただきまして、まあ、今日がですね、年内最後の放送ということでですね、前回のスレッドを、再利用させていただいた感じではございます。皆さん本当に申し訳ございませんでした。というわけでですね、本日も始まったんですが、今日はですね、アリスさんが来られるらしいんですけど、どうやら今現在ですね、必死に階段を登ってる最中でございます。はい。一応今日来られるという、まあ、レイブンズナイトのですね、サブパーソナリティでもございます、アリス・セラフィムさん、本日来られるという連絡はございましたが、その連絡をいただいたのがおそらく、放送している部屋の1階なのでね、今その放送するために2階に行くための階段を必死で登ってる、そんな状態だと思います。ですのでですね、もう少し来られるまで時間がかかると思うんですが、さあ、どれぐらいで来られるか、皆さん、予想してみてください。はい。というわけでですね、現在アリスさんは、途方もない階段のね、階段を登ってる最中でございます。まあ、このネタね、いつから定着したんでしょうかね。このネタいつから定着したのか謎ではございますが、というわけでですね、アリスさんが登ってくるまでしばらく待っていたいと思うんですが、なんか連絡来てないかな。はい、一応ですね、よいしょ、まあ大人の階段じゃない、家の階段登り出してるとは思いますが、うん、もう少しですね待っていただければ、来るのではないかなって思っております。はい、そうですね。どうしましょうかね。アリスさんが来るまで、チラッとその雑談をしておくか、それともアリスさんが来る前にラジオを始めてしまうかですね。そんな感じ、どっちにしようか、非常に迷ってるんですが、どうやらですね、さっき、地震があったみたいですね。はい。さっき地震速報ございました。そこそこ大きな地震があったのかな？はい、前の情報ということでございますが、そうですね、少し大きめの地震があったみたいでございまして、21時55分、はい、まさについさっきですね、失礼しました。21時38分頃地震があったみたいです。震源地は茨城県の北部あたりだそうですね。で、マグニチュードは 6.3 と推定されてまして、茨城県では震度6弱ですね。はい。震度6弱、5強、5弱あたりですね。そのあたりが結構揺れたみたいでございます。大阪の方ではですね、その地震は、反応はなかったんですが、そうですね、随分と広い範囲、揺れたみたいです。皆さん、大丈夫だったでしょうか。まあ、震度6弱といえばですね、結構揺れた感じだとは思いますけどね。 なんかその、ジャブではなくて、久しぶりに、ゴソッと、ゴロゴロ、ゴリゴリって揺れたような、そんな感じの、そんな感じの地震ではございますが、そうですね。なんかまあ、ラジオを聞いてて、ラジオやっててですね、結構思うのがですね、意外とその、何でしたっけ、レイブンズナイトというか、まあ、大航海時代をプレイされてる方っていうのがですね、その、東京周辺の方もいるんですが、意外に北海道の方が多い。これがなぜなのかが謎でございます。はい。意外と北海道で、大航海をプレイされてる方が多いというのがですね、よく耳にするんですがね。まあ、でも、なんか、茨城県あたりって、そうですね、茨城出身っていう方がですね、のラジオを聞いてる方の中でいるのかなって思ったりするんですが、実際はどうなんでしょうかね。実際は、まあ、東京よりちょい北にはなりますが、まあまあ、私、茨城県出身だぜっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、連絡いただければ、そして現地の状況がどうなのかを、教えていただければと思います。はい、っていうことを喋っておる間にアリスさんは、まだ来てない、ですね。はい、まあ来てないんで、普通にオープニングの方をスタートしていきましょう。レイブンズナイト第、今回は何回放送だったかな、レイブンズナイト第446回放送、本日、年末、今年最後の放送となります。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それじゃ、始めていきましょっかね。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する2016年最後のラジオ番組です。メインパーソナリティ私、スーパー用心棒 HR がお送りいたします。いやー、年末ですよ。世間ではもうコミケ始まってるんでしたっけ。C91 でしたっけね。今年のコミケは、今年最後の C91。はい。コミックマーケット開催されておる予定でございます。開催されてるのかな？日程が、ど忘れしてしまいました。もう行ってる方いるのかな？はい、すでにですね、行ってる方もいらっしゃるのではないかな。今日からでしたっけ、明日からでしたっけ。1日目、何日から、あ、もうすでに、開催日はですね、29日から31日にかけてなので、明日からですね。明日、明後日、し明後日ということでございます。はい。ですね。明日、明後日、し明後日ということでですね、開催される予定でございますが、まあ、コミックマーケット91、C91 なんですが、なんかジャンルがですね、増えたらしいです。はい、ジャンルが分かれました。ですね、結構その、今回の変更点ということでですね、増えたジャンルっていうのがいくつかありましてですね、これまた意外なのかそうじゃないのか分かりませんが、まあよいしょ、まあ、コミケ、興味のある方、興味のない方、多数いると思うんですが、なんか変更があったところをですね、ちょっとチラッとだけ紹介しておきたいと思います。まずですね、そのギャルゲー がですね、ギャルゲーというジャンルがですね、そのギャルゲーだけではなく、そこからアイドルマスターとラブライブが独立しました。はい。で、ゲーム関連がですね、ゲーム関連の中から、ゲーム、歴史、ゲーム、歴史っていうジャンルがあったんですが、それがゲームその他に統合されまして、で、ゲームその他からがですね、ゲーム、かっこネットソーシャルが独立しました。で、オンラインゲームからですね、ゲーム、ネットソーシャルと、ゲーム電源不要ですね、人狼だとか、シルバーレインなどの、電源が必要ないそのゲーム電源不要っていうジャンル、そしてですね、ゲームかっこ恋愛からですね、アンサンブルスターズっていうのがですね独立したらしいんですけど、これは私初めて聞いたんですよね。アンサンブルスターズって一体何なんでしょう。アンサンブルスターズ、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ、なるほどなるほど、アンサンブルスターズっていうのはですね、携帯電話のゲームですね、公式名称はアンスタということでですね、ものとしてはですね、男子アイドル育成に特化した、プロデューサーとして転入してきた女子生徒各プレイヤーですね、そのプレイヤーが個性豊かなアイドルたちをプロデュースすることになるそうです。はい、要するにその男子アイドルを育成するための、ゲームみたいですね。これがどうやら随分と、流行ってるみたいでして、ゲーム恋愛の中からアンサンブルスターズがですね、独立する形となりました。はい、その中でも、あとはその独立、単独ジャンルが出来上がったものがですね、ワールドトリガー、黒子のバスケ、ハイキュー、おそ松さん、まあ、このあたりは有名ですよね。はい、このあたりは有名ですが、あとはですね、弱虫ペダル、進撃の巨人、ダイヤのエース、あと、結界戦線ですかね、このあたりが、単独ジャンルとして新ジャンルとして登場した感じですね。なるほどなるほど。いやー、まあ大体その今挙げた新ジャンルはパッと見わかるんですけど、このアンサンブルスターズだけは私知らなかったっすね。はいはい、まあそんなわけでですね、私があまり知らなかった、あとですね、意外なのが何でしたっけ、ですね、テニスの王子様が、ジャンプその他ですね、それに、統合されてしまいました。はい、もともとテニスの王子様と銀婚銀玉ですね、テニスの王子様と銀玉は、単独ジャンプとして存在してたんですが、それがどうやら、ジャンプその他に統合されてしまいましたね。いやー、これを聞くとこのね、時代の移り変わりっていうのがなんか分かりますよね。テニスの王子様を書いてた人がおそらく黒子のバスケ配給あたりにこうね、移行したのかなとかってそんな感じも思ったりはしますけど、はい、まあ、そんな感じで、コミックマーケット19の新ジャンルですね。はい、新ジャンルがこう追加されたみたいでございます。まあ、あとはそのジャンル別にですね、そのなんかジャンル別グラフみたいなのがあったりしたんですけどね、ジャンル別のそのサークル数とかですね、サークル数が結構その推移がですねいろいろとあったりするんですが、はい、今回ですね、そのでしたっけ、サークル数がその、増えたり減ったりとかっていうね、その上限上 あの上限数みたいなのがですね、あるんですが、まあ、最多がですね、意外と、最多のジャンルは男性向けでございます。はい。男性向けっていうのが4287。で、続きまして、そのアニメその他で、2414サークル。で、3位に来てるのがですね、カンコレですね。カンコレサークルが2153ですね。はい。ですんで、結構、このカンコレに関しましては単独ジャンルにも関わらず第3位ですよね。すっごい、あれだとは思いますが。まあ、グラフにしてみるとですね、意外と分かりやすかったりはするんですが、まあ、なかなかね、すごい感じにはなっておりますが、まあまあまあ、今年、行く方いらっしゃるのでしょうかね。まあ、私はちょっと、明日というか、実家に帰ってですね、うどんを食ってこようかと思います。はい。どこでしたっけ？東京行こうかどうか悩んでたんですが、まあ、足と、宿泊施設の都合でですね、東京行くのは今年も断念しました。はい。ですんでですね、なかなか機会はないかもしれませんが、どっかのまとまった連休とかでですね、なんか新年会みたいなのもやってみたいなって勝手に思ったりはしてますが、まあ、今回はですね、ちょっと東京行きは断念した、次第でございます。はい。というわけでですね、大公開時代オンラインと全く関係ない話題ですが、コミケの話題ちょろっとだけ、お話ししました。はい。ということでですね、アリスさんがまだ来ない！アリスさんがまだ来ない！はい。そうですね。大人の、階段を登り出してから、まあ、10分ぐらいかなとは思ってたんですけど、まだ来ないですね。はい。来てないですね。まだ来てないですね。ちょっと何やってんすかって、悩んでるところなんですが、はい、アリスさんがまだ来てないのでですね、まあ、最初のコーナーに行ってみたいと思います。というわけで、今年最後の、あのコーナーに行っていきましょう。その前に、ちょっとしたあれジングル、レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様にお伝えすると同時に、先週行ったちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらと紹介していくような、そんなこう、そんなコーナーでございます。というわけでですね、早速始めていきたいと思います。大公開時代オンライン公式サイトワールドニューストピックスから、まずはですね、2016年12月27日、ワールドニュースでございます。1月3日火曜日の天気メンテナンスについては休止とさせていただきます。1月3日火曜日の定期メンテナンス休止のお知らせということでですね、この定期メンテナンスが休止となるためですね、紹介からの自動脱退条件の適用だとか、紹介の自動解散条件の適用、紹介代表権の自動、あれ失礼しました。どこまで読んだっけ。 紹介代表権の自動異常条件の適用ですね。あと公式サイトのランキングの更新とかですね、それらが、発生しないことになります。まあ、そのためですね、紹介の自動解散、紹介の召喚の没収は発生しないそうですね。でランキングは、7月17日火曜日が、7月17日火曜日に更新されるという形となります。次回の定期メンテナンスは1月の17日火曜日10時30分から13時30分予定となりますので、あらかじめご了承いただきますとともにお間違いのないようよろしくお願いいたしますということでございます。はい。でまあ月替わり特典やですね、クエストの追加報酬、新天体発見の報酬だとか気象現象発見の、報告報酬などは、停止の影響はないそうです。はい。で、続きましてですね、アイテム特性18問、法、鋳造法ですね、こちらが名称に関する不具合といたしまして、2017新春大福袋の同梱の竜の大地特別交換券で獲得できるアイテム、特性18問法、鋳造法の名称につきまして、実際に獲得するアイテムの名称が異なっている不具合が確認されました。18問法鋳造法から特性18問法鋳造法ですね、上記アイテム18問法鋳造法につきましては、今後行われるアップデートにて特性18問法鋳造法へ名称の修正を行わせていただく予定となります。皆様にはご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。なんですが、この特性18問法鋳造法って何が作れるんだろう、何が作れるんだろう、はい、何が作れるのかまだ謎でございますが、はい、作れる大砲によってはですね、非常に必要になってくるレシピなのかもしれませんが、そしてですね、長期計画2017年の、2017年の1月から1月2月ですね、3月の予定でございますが、まずはですね、2017年1月ですね、こちらは海王団ってかける大公開時代オンラインコラボイベントですね、漫画海王団ってとコラボイベントが開催される予定でございます。小学館で連載されてるやつですね。はい。主人公ダンテが、大公開戦オンラインの世界に登場し波乱が巻き起こります。ぜひ振るってご参加くださいってことですね。で、2月ですね、2017年2月では、大型アップデートチャプター3エイジオブリーズですね、エイジオブレボリューションで、行われた産業革命の波がさらに広がり、大航海時代オンラインの世界に変化をもたらします。で、このアップデートではですね、新時代の波が、船にも新時代の波が到達し、産業革命を象徴する船が登場するらしいです。で、ペットや職業にも新たな仕組みが導入されて、従来にないプレイスタイルが誕生するほか、探索した鉱石を宝石に加工し、取引する新しい仕組みも登場だそうですね。交易や生産に、大変化をもたらしますですね。自然科学の分野においても驚きの気象現象が多数発見できますので、ぜひご期待ください。で、続きまして同じく2月にはセントバレンタインズデーが行われるそうです。男女がプレゼントを贈り合うバレンタインデー、今年は公開者にとって数少ない安らぎの場である酒場が舞台だそうですね。で、続きまして2月には海王団体と、大航海船オンラインのコラボイベント第2弾が行われる予定です。で、3月には12周年記念祭ですね、ライブイベント12周年の記念祭が行われます。そして、4月のアップデートではエイジオブリーズンで導入されるペットや職業に関する新機能が拡張、プレイの幅がさらに広がるという形でございます。いやー、そろそろ外輪戦が出てくる感じなんですかね。外輪戦が出てきたらどうなるのかね、非常に気になりますね。 ガレーの出番がなくなりそうな、そんな感じでございますが、ただまあ外輪戦ってですね、軍戦としてはですね、あまり使われてなかったみたいですね。はい、何しか外輪戦なんですが、その外輪部分がですね、弱点となるため、まあ、軍艦としてはですね、なかなかその採用、まあ、反戦ですね、まだ反戦があった時に比べて、まだまだその外輪戦に関しましては、軍艦としての用途は発展されてなかったみたいです。ですね、まあ、外輪式蒸気船ですね、まあ、これは結構その、まあ、スクリューとか、まあ、今最近の船はもう全部スクリューですね、スクリュープロペラとかは使われてるんですが、まあ、それより効率が大きく落ちるとかですね、波などの、左右のバランスが崩れやすかったりとかですね、まあ、軍艦ではその外輪が攻撃目標となってその破損しやすいとかですね、まあ、メンテナンスに劣ったりとかいろいろあるみたいです。まあ、ただその代わりですね、喫水が浅いためですね、その浅瀬とかなんかでは、運航に適してるってことなんですが、まあ、今北米などの川を渡る用の船とかはですね、今でも外輪船は使われてるみたいですね。まあ、そんな感じで、あとはですね、その人力船としてはですね、スワンボートなんかがあれ外輪船になるんですよね実は、はい、スワンボートとか、その足こき式のね、スワンボートとかがこう外輪船になったりはするんですよね、実を言うと。ですんで一応ね、そういう原理だったりはするんですが、まあどうなんですかね、スワンボートなんかは最近のはスクリューになってたりするのかな。とか何でしたっけ、なんか船外機のエンジンがついたスワンボードもあるみたいですね。はい、随分とね、随分とあれではございますが、エンジン付きのスワンボードですね。はい、エンジン付きのスワンボードなんかが存在してたりとかするらしいです。あとはですね、意外に気になるのが、スワンボートってさ、値段、どんなものか気になりません？はい。3人乗りとか、2人乗りとかの、その足こぎの、スワンボート、一体どれぐらいになるのか、気になる方いらっしゃるかもしれませんが、だいたいまあ結構ね、値段に差はあるみたいですが、まあ3人乗り、まあ、中古のその拡張のペダルボートとかでしたらだいたい21万円ぐらいとかですね、まあスワンのタイプ3人乗りだったらその58万円とかですね、結構、はい、いい値段で取引されてます。ね、結構どころかだいぶ高いです。足こぎのボートではございますが、 足漕ぎボードではございますが、そのペダルボード、スワンボードですね、意外と高いです。中古とかでも20万から、新品買うものなら、51万、いや、だいたい90万とかっていうのもあったみたいですね。ね、ですんで、そのね、あれをぶっ壊そうものなら、結構、ね、結構な、こうね、賠償金というか、あれを、修理費で、提示されてしまいますので、決してですね、スワンボード、まあ、乗る方はですね、悪ふざけで使わないように気をつけてください。はい。はい、まあ、そんなこんなんでですね、アリスさんまだ？アリスさんはまだですか？一応、22時前にはですね、その、連絡はいただいてたみたいなんですが、まだ来られてないみたいです。はい。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、アリスさんも、今日は、何でしたっけ？今日は、年末、今年最後のラジオということでですね、張り切ってはいたんですが、階段にその、つまずいてるみたいでございます。階段につまずいて、ね、まだ、来られてないみたいですね。まあ何でしたっけ、例えばその今ゲーム内でですね、その月曜日から日本に来ていて、そのマナさんの撮影をしていたりしてたらしいんですが、ファンネルネハン寂聴さんがですね、どうやら月曜日から日本に来られているらしいです。はい、でそのどうやら撮影をラジオの、まあ、レイブンズナイトのリスナーでもございます、F マナさんのその撮影を行ってたらしいですね。で、例のプールに行ってたらしいです。例のプールですね。はい。例のプールです。もうこれわかる方は、わかるかもしれませんが、もう例のプールとかですね、例のコンビニとかですね。まあ、鉄板ではございますが、このレイのプール、あまりにもその定番すぎてですね、そのレイのプールなんですが、結構そのゲームで再現されたりとかですね、その MMD のモデルであったりとかですね、はい。でも実際はですね、こちらレイのプールなんですが、新宿区にある、室内のスイミングプールでございます。まあ、その例のプールではですね、新宿区にあります、ピーススタジオってところが管理するハウススタジオなんですよね、実を言うと。ですね、貸しスタジオ内にあるプール。ですね、貸しスタジオ内にプールあるプールでですね、まあ、よくそのアダルト作品なんかの撮影に頻繁に利用されているがために例のプールって呼ばれてます。まあ、こちらのスタジオ内にはですね、リビングとかもありまして、そのプール以外にですね、いろいろなものの撮影に利用されてるみたいです。まあ、この例のプールなんですけども、いつから例のプールって呼ばれるようになったのか、まあ、まだ分かんないんですけどね。まあ大人の DVD とか大人の映像が好きな方、アダルト作品が好きな方はですね、もう例のプールですっかりと、定着はしてるみたいなんですが、ただですね、この例のプールなんですが、まあ世にも奇妙な物語に登場したりとかですね、まあ、地上波のバラエティ番組のその収録場面が、放送されるとこうね、ネットが結構騒がしくなったりとかですね、あとはその、 仮面ライダーダブルとかですね、仮面ライダーフォーゼなんかの撮影場所としても使用されたらしいんで、この仮面ライダーとかででもこの例のプールが出た時は意外とこう騒がしくなったみたいですね。ちなみにですね、このプール、このプールを含めたこの施設はですね、貸しスタジオなので、まあ、一般での利用も可能でございます。まあ、3時間パック、6時間パック、12時間パックなどがございますが、はい、まあ、例のプールなんかでもその検索エンジンで画像検索するとですね、コスプレの撮影なんかにも利用されているみたいです。まあ、近年ではですね、まあ、水を、まあ、プールですからね、カンコレ関連の、撮影が、非常に利用されている、その例のプールを利用されていることが、まあ、ちょくちょくあるみたいですね。でも実を言うとですね、このマンション自体もともと個人の所有物というかその貸しマンション賃貸マンションだったらしいんですよね。ですんでもともと住んでた方がいたらしいんですよ、意外と。ただその例のプールなんですが、実際にですね、結構そのプール以外にもですね、何でしたっけ、見たことある場所とかですね、あ、ここ知ってるって人意外にいるかもしれません。はい、というのもですね、プール以外にもですね、そのもうほんまいろんな部屋とか貸し室ですね、ダイニングルームだとかキッチンとかですね、ラウンジとかですね、結構いろいろな場所がございます。はい、洋室に、サニタリーだとかですね、はい、あ、ここなんか見たことあるって方とかもね、いるかもしれません。はい、プールの使用に関しましては、例のプール、そのプールエリアの使用に関しましては、別料金らしいです。はい。まあ、それ以外にもですね、その、当然、砂利プラントとかですね、そういうその、戦闘シーンなんかにも使われるようなところがあったりとか、廃墟とかですね、そういった別のその貸しスタジオもあるみたいですね。はい、爆破もできる。あれ場所とかですね。はい、まあ、そんな感じでですね、例のプールの話出てましたっけ。はい、そのー例のプールでその撮影を行ったらしいんですが、まあ、事情を知らないとですね、その、なんかどうやら、事故になるかもしれないみたいな感じですね。あー、怖い怖い。はい、というわけでですね、鶏ガラスープを作ってて出遅れた方も来られたみたいなんですが、はい。まあ、そんなこんなでですね、アリスさんがまだ来ない、です。はい。アリスさんがまだ来ない。まだ頑張って、階段を登ってるのかなって、そんな感じ、ことを思ってたりしてます。というわけでですね、ここで、お、来たかもしれない来たかもしれないトゥー現在呼び出し中です。アリスさんアーリスさん、あれ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。
え、もう、
いや、アリスさん、あの、階段登るのが、遅いので、もう年明けてしまいましたよ。
マジですか。
はい、
アリスが階段登ってる間にもう来年になってしまいましたか。
もう年が明けてしまいましたよ。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。というわけでアリスさん、
はい、
まあ、とりあえず前半戦の話題なんですが、
はい、
まあ、その何でしたっけ、コミケですね。コミケのジャンルが統一された、はい、一部のジャンルが統一されたってこったり、独立したジャンルがあったりっていう話があったりとかですね。
うん。
例のプールのお話をしてたりとかですね。
プール？
例のプールです。例のプール。
ね？
例の、ま、純粋なアリスさんは、ご存知ないかもしれませんね。例のプール。
え？
あのプールです。例のプールです。
え、何？意味がわからない。
ですね、その、まあ、はい、ネハンさん、ファンネルネハン寂聴さんがですね、
はい。
なんか、例のプールで撮影を行ってきたらしいです。いろいろと。
ん？
写真撮影ですね。うん、グラビアで、コスプレ、コスプレかグラビアか知らないですけど、
うん、
で、その例のプールというのは一体何ぞやって言ったらですね、
うん、
新宿区にあります、その貸しスタジオの中にあるプールなんですが、
うん、
まあ、いわゆるその、大人の作品にしょっちゅう登場してですね、
うん。
で、例のプールって呼ばれてるプールがあるんですよ。
おう。
ね。で、その、例のプール、にですね、その世にも奇妙な物語とか仮面ライダーとかですね、そんなんでこう使われたり、まあ、貸しスタジオなんでそういう一般の作品でも、使われることがあるんですけど、
うん、
それがその一般の画面に映ったりするとこうね、ネットがざわついたりするんですよ。例のプール。まあ大人の作品をこう頻繁に見られてる方はですね、すごいこのね、親近感がある場所だったりはしますが、
全然わかんないよ。
1
から10までわかんないよ。はっきり言ってなんか別世界の話されてる感じが私は全然わかんなくてちょっと寂しいよ。
そうか。
うん。
まあ要するにね、何でしたっけ、エッチッチーな作品によく登場するスタジオのプールの話題が男人の中でわらわらとこう盛り上がってたってだけです。
なるほど。
です。
なるほど。
はい。ですんでね、健全じゃないかもしれません。まあ、エッチッチーな男の子に関しましては、例のプールと聞くと、あのプールかっていうのがピンとくるらしいです。
おお。
はい。
さっぱりわからんの。
まあ、というわけでですね、アリスさんや。
はい。
もう2016年最後ですよ、アリスさん。
そうなんだよね。
今年は何がありましたか？
いつの間にかだよ。今年？
まあ、はい。まあ、というわけでですね、アリスさん。
なんだ？
あ、いやいや、今年何がありましたか？
今年？
うん。
今さっき。
はい。
慌てて、うん、お湯の入った、お茶入れてきたマグカップをひっくり返して、うん、足の上ダバーやった。うらーってなったとこ。
何やってんすか？何やってん
す
か？
すごく辛かったです。
何やってんすか？それでその、足を、やけどして、こう階段登るのに支障になったんですかね。
あー、バター塗ってないからか。塗ってないから、足に支障をきたして、階段が、
うん、
増えたんだね。
うん。まあ、そんなこと
うちの階段増えるからね。
なるほどね。
うん。
魔の13階段？
うん。
魔の13階段。
そう。
怖い。はい。というわけでですね。
私、12歩しか上がらないのに、気づいたら900回も上がってるみたいな感じ。
マジでか。そういえば、アリスさん、今日地震あったみたいなんですが、大丈夫でしたか？
うん。ユレクルコールってソフト入れてるから、
ほう。
アプリ入れてるから、最初に震度1が、90秒後に来ますってピローンって来て、
は
あ、珍しく震度0じゃないって、なんか、鳥取とかで震度1があっても、うん、震度0が200何十何秒後に来ますとか来るんですよ。
はい。
だけど、今回は震度1がって書いてあったから、あ、1が来るって身構えてよって思ったら、その直後に、震度3があと19秒後に来ました。うん、あれ、震度3来ちゃうよと思って。
なるほど。
うん。
まあ、どうやら、震度6弱だったらしいですね。最大は。
うん。
茨城県で。
大丈夫かな、みんな。
まあ、6は大丈夫でしょ。日本人訓練されすぎてますから。その日本とそのね、外国のその世界の地震に対するその比較みたいなね。
うん。
何でしたっけ、まあ、これもよく話題になってますが、
うん、
震度1は日本人は気づかない。で、世界は敏感な人なら気づくんですよね。
うんうん、
で、震度2は敏感な人なら気づくんですよ。で、世界はほとんどの人が気づく。で、震度3はほとんどの人が、日本の場合はほとんどの人が気づいて、世界だと全員が気づきパニックを起こすらしいです。
うんうんうん、うん。
で、震度4だと、おー、揺れる揺れるとかってね、笑う感じです、日本人の場合は。ただ、うん、世界の場合は家屋が倒壊が起き、死傷者が出始める。
そうだね。あ、でもね、
はい、
我が家も 2x4 というそのアメリカ方式のやつで建ててるんですけど、
はいはいはい。
結構強いですよ。
まあ、それそうでしょ。
うん。メソ強いですよ。
日本なんでね。
うん。
で、震度5弱になると、うん、まあ、日本人はとりあえずテレビの速報を見出すんですよね。
あ、
でも海外だと大災害で、テレ朝がドラえもん募金先を始めるらしいです。
それはさ、
はい、
あれだよ。
はい、
積雪5センチで大雪になる東京だよ。
とかですね、あと震度5強になるとね、大きいなーとかって思いつつ地震すれを検索したりとかですね、日本は。
うん。
まあ、世界だとですね、都市は壊滅状態で TBS や日テレが募金を始めるらしいです。で、震度6弱になるとですね、とりあえず机の下に隠れたりするんですよ、うん、日本人は。
うん。
でも海外では、その、自力で復興できないレベルになるらしくて。で、あと、その、震度6強になるとですね、テレビ東京がアニメをやってるのを確認して安心して2チャンをする日本人に対して、世界は国家が消滅するらしいです。
大変だよ。
まあ、でもね、その、何でしたっけ、面白いのがですね、その、地震以外のその気温バージョンみたいなのがあってですね、
うん、
気温が何度の時に、その、フィンランド人はどんな風に振る舞うかっていうのがですね、まあ、その時、うんうんうん、他国では何を起きているのかっていうのがあってですね、
うん、
まず、気温が15度の時、
うん、
スペイン人は、羽毛の帽子をかぶり、手袋とコートを着用、うん、フィンランド人は日光浴をする10度ですね。10度になると、フランス人は集中暖房をつけようと虚しい努力をする、うん、フィンランド人は花壇に花を植える、うん、で、5度ですね。5度ではイタリアでは 車のエンジンがかからなくなる。フィンランド人はオープンカーでドライブする。で、0度ですね。はい。上流水が凍る。フィンランドの、ヴァンターキオ川の水はほんの少し凝固する。
ほんの少し。
で、マイナス5度ですね。マイナス5度。カリフォルニアでは住民が凍死寸前。フィンランド人は庭で夏の最後のソーセージをグリルする。マイナス10度。イギリスでは暖房を使い始める。フィンランド人はシャツを長袖にする。
なんだ、ただの HR さんか。
いやいやいや。で、マイナス20度になるとですね、オーストラリア人は、マヨルカ島から逃げ出すらしくて、フィンランド人は、 夏至祭りをおしまいにして秋の到来ですね。で、うん、マイナス30度ギリシャ人は寒さで死亡、フィンランド人は洗濯物を屋内に干し始める。
それだけ洗濯物
で、マイナス40度になると、パリは凍えてガチガチ音を立てる、フィンランド人は屋台に行列する。はい、みたいな感じでですね、マイナス300度まであるらしいですね。
わー、
マイナス、273度、絶対0度、あらゆる原子の運動が停止、フィンランド人はクソ、今日はずいぶんと寒いじゃないかと言い始める。
なんかわかんないけど、前にポチポチ連打するクッキーっていうゲームを思い出したよ。
あー、懐かしいな、クッキー。
うん、
あれどこまで行きました？クッキークリッカーですよね。
わかんない。
え、マジですか？
うん。うん。
クッキークリッカーってさ、
もう開いてない。
うん、俺も開いてないですけど、何でしたっけ？なんか、工場がですね、どんどんパワーアップしていくじゃないですか。
うん、
で最初はまあ普通だったんですが、なんかファクトリーですね、最初はその何でしたっけ、オーブンですね、オーブン、キッチンで工場ですね、工場とか、あとその次は鉱山が開発されてですね、
うんうんうんうんうん、
でそのだんだんその鉱なんか、工場系がどんどんパワーアップしていって、その、最後には人外になっていくじゃないですか。
うん。
ね。何でしたっけ、名乗しがたきものになるじゃないですか。最後の方だと。
うん。
いやー、あれは、ね。結構ね、すごかったっすよね、あれは。
なんかね、イメージ的には、
はい。
カートゥーンのね、
はい。
カーレッジっていう、うん、ピンク色の臆病なワンちゃんが主人公の、
はいはいはい。
うん。なんか勇敢っていう意味があるような名前を付けられつつも、弱いんだけど、結構こう家族を助けるんですよ。よく宇宙人にお母さんである、ミュリエルっていう人がさらわれちゃったりとかして、
はい。
うん。ちょっとなんとか助けなきゃって一生懸命、こうワンちゃんが助けるんだけど、うん、どうにも結構人外なことが多くて。
あー、なるほどね。
なんかものすごくそのクッキーをこう焼いてる おばあさんというか、
はい。
なんか宇宙人も出てくるし、なんかすごくそんなイメージがあって。
はいはいはいはいはい。でもそうですね、そのクッキークリッカーなんですが、もうそのね、もう やってる人はこうね、すさまじくね、やり続けて、そのババアポカリプスみたいなね。はい。だからまあカーソルとかね、あと、おばあちゃんですね。その、クッキーを焼いてくれるナイスなおばあちゃんまではわかるんですが、ナイスなおばあちゃん。うん、あと、農場の時点でも意味わからないんですよね。そのクッキーの種からクッキーを栽培する。とか
です。クッキーの種からクッキーを栽培？
はい。
ああ、そうだね。
で、鉱山ですね。鉱山からクッキーとチョコチップを掘り出す。どうやらこの世界では地下にクッキー、生地とチョコチップの鉱脈と砂糖のガスが、埋蔵されているらしい。
うん。
で、ファーム。まあ、これは、いいんですよね。その大規模な設備でクッキーを量産する
ん
です
ね。うんうんうん、
で、その次の銀、バージョン2から追加された施設としては銀行ですね。どうやらこの世界ではお金よりもクッキーを生産することの方が大事らしい。
ニュースがすごいよね、ニュースが。
で、まあ、神殿ですね。バージョン2から追加された設備です。どうやらこの世界の神殿は古代のチョコレートでいっぱいのようなものなんですね。あとは、その宇宙船とかですね。 錬金術ラボですね。金からクッキーを錬成するとかですね、ポータルですね、クッキー界への扉を開くと。どうやらこの世界では異世界への扉を開発してでもクッキーを集めたいらしい。とか、あとタイムマシーンとかですね、半物質コンデンサーとかですね、プリズムとかですね、光そのものをクッキーに変換する設備ですね。まあ、そんなその、とんでもないクッキーのね、とんでもないクッキーをこう生産し続けるというね、これ未だに生産し続けてる人いるのかな。クッキークリッカー、
何でログインしたのかすら忘れてて、
クッキークリッカーでも流行ったのいつでしたっけ。
結構前、前すぎるよね。
だいぶ前のような気がしますよね。
4年くらい、もっと前。
なぜか日本で大流行したんですよね。はい、あれいつ頃流行ったんでしたっけ。
なになに？
クッキークリッカーっていつ頃流行ったのかなって思いまして。
あー、わかんない。
あ、日本ではですね、2013年に公開されたらしくて、
うん、
でその9月頃から流行ったらしいですね。はい、
うん、
ですね、その当時はもう缶これをよそにクッキーをこう作りまくってる人がいましたよね。はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインでございました。さあ、後半のお題のコーナーに突入しましょう。お題のコーナー、 BGM がこれでいっか。コーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日はすごく疲れて今ちょっと寝てしまったアリセルフムです。
寝るな、寝たら死ぬぞ。
う
ー、はい、今日のお題紹介していきたいと思います。後半はお題のコーナーでございます。さあ、今年もあとわずかになってまいりました。今年もいろいろありましたよね。今年流行ったこと、今年の出来事、今年の流行語、いろいろ振り返ってみたいと思います。本日のお題は2016年で行ってみたいと思います。2016年といえば何でも OK です。パッと思いついたことで非投稿くださいってことです。ズバッズビャビー。2016年って言えばアリスさん何かございますか。
めっちゃさ、
はい、
アリスもピンチです。
どうされました。
寝そうです。
ダメです、寝ちゃダメです。今年最後のラジオですよアリスさん。
はい、
今年
頑張ります。
とりあえず、水で顔洗ってきたらどうだい。コーヒー飲むとか。
もう動けない。
いやいやいや、寝るな、寝たら死んじまうぞ。
うん、
いや、まあ寝てもいいよ。その場合、HR 評価が、5ポイント下がります。
それは困るよ。
困ります。んだら、
そう、頑張るよ。
OK、 わかった。30分頑張れたら HR 評価は2ポイント下がります。最後まで頑張れたら
下がるの。
30分まで寝ずに持ったらHR ポイントは2ポイント減少で済みます。で、最後まで完走すると、HR ポイントが5ポイント貯まります。
はい、貯めます。
頑張って貯めてください。
ところで、HR ポイントは何ポイント貯めたら一体どんなことが起こるのですか？
何も考えてません。
だよね。
はい。
じゃあ、HR さんは次までに考えておいてください。
OK、わかった。 はい、では本日、2016年といえばアリスさんなんだ
?2016 年
はい。
といえば今年だよ。
まあ、今年ですけどね。何が、結構、何が残ってます重大ニュース。
そうだな。まず、
はい。
アリス個人的には、
はいはいはい。
やったら転職というか、ちまちまやったなって感じ。
あー、なるほどね。
ね。あの、郵便局で短期の1ヶ月の仕分けをやりの、うん、タリーズコーヒーに入って、あの、辞めさせられの。
はいはいはい。
そして、パンパカパーン。アリスは今、仕事をしておりまーす。
お、ね。マジでか。
あれ、話さなかったっけ、前。
あ、もう話した。
まだか。
まだです、まだです。
そっか。僕、10日から働いてます。
ほうほうほうほうほう。
100円ショップです。
お、いいんじゃないの？
すっごい面白いよ。
で、100円ショップだったら、まず、その、あれじゃないですか。まず、何でしたっけ？値段間違えたりとかが、しづらいかもしれない。
ないからね。
ですね。
1点、2点ってやるからね。
はい。
そうすると、一緒に来てるお母さんと一緒に来てる子供たちが、2、3点、4点って一緒にやってくれてて。
はいはいはいはい。
そしたらお母さん、間違えちゃうからやめなさいって一生懸命言うけど、ちゃんとレジのところに回数書いてあるから大丈夫だから。
ははははは
は。はぁ、あ。かわいいよ。でもね、
はい。
なんて言ったって、小平市はね、まず100円ショップ自体が僕の家の周りが結構少ないんですよ。
はいはいはいはい。
なので、今回できたのが、まあ、とあるまあ、お店の、
はい、
4階なんです。
はいはいはい。
うん。まあ、ちょっと4階とか3階とかそんな感じのところにできまして、うん、で、来るお客さんがね、結構、年配の方が多いんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
で、一日に一回必ず聞かれるんですよ。
うん。
あの、すみません。これいくらかしら。値段ついてないのよ。って言うから。
100円ですよ !108 円ですよ
このフロア全体の商品が、1点100円プラス税で、税込みで108円になりますって言うと、うん全部ですか？言われて、はい、全部です。
ねえ。
はぁ、初めて来たわ。皆さん感動の連続ですよ。スリッパ7足買って、いや、もう7足、6足だと思ってたけど、7足買っちゃえ、いいや、言って、
はい。
ね、7足なので、700、いくら、おい、いくら、ちょうだいいたしますって言うと、そんなに薄いのか、言われるから。
ねえ。
もうみんな値段ついてないけど、いいや、買おう、みたいな勢いで買ってますよ。
なんとなくわかります。はい。
うん、
はい、ね、まあ、私としては今年ね、今年の思い出に残ってるというかですね、
うん。
まあ、衝撃を受けたのは、
はい。
あれですよ、アニメ映画の君の名はですよ。
ああ。
こんなとこで喋るのもなんかもしれませんが、あれは、ちょっと、おー、すげーと思いましたね。衝撃を受けましたね。
なんかね。
はい。
あれを見た人たちのこう、なんていうの？批判したがる人たちが、
はい。
うん、あんなのこう、いいとこ取り取って繋げただけじゃん、みたいな。うん。いろんなこと言ったら、
はい。
その監督さんがちょっと腹を立ててムカッとして、
はい、
そんなアニメだったら作ってみろよってい
やでもねあれね面白いのがですね、
うん、
そのまああれを作った方新海監督じゃないですか、
うんうんうんうん、
私の知り合いで某 S さんっていう新海作品好きな方がいらっしゃるんですよ。
うん、
でその方にその見に行ったって聞いたらね、
うん、
ハッピーエンドで終わんねんやろ、じゃあええわって
。え、どういうこと？
いやー、そのね、 その過去の、うん、あの新海さんの作品を知ってる場合はですね、
うん、
あれって思うんですよ必ず。
うん、
まあ基本そのなんか演最後がで最終的にはですね、なんかもやっとして終わるのが新海さんの作品だったんですよ、作風だったんですよ。
うん、うん、
はい、なんかもやっとしてなんかええー、みたいな感じで終わるのが
いつもの新海さんじゃないみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。でもね、実際ですね、多分最後あれで終わりそうな感じのイメージはあったんですが、
うん、
その実際にその、制作にですね、その川村元気さんって方がこう映画のプロデューサーの方がですね、
うん、
関わってるんですが、
うん、
まあ、絶対この川村元気さんの入れ知恵やろなとは思いました。
え？
終わり方が。
終わり方が、いえ、入れ知恵？
川村元気さんの入れ知恵なのではないかなって思いました。
なるほど。
はい。まあ、川村元気さんっていうのはですね、
そんなに違うですか？
まあ、宇宙兄弟とかですね、その電車男とか、
うん、ああなるほどね。
はい、あのまあバグマンとかを書いてる、あの書いてるというかその企画プロデュースをしている方ですね。
うん、
なので、あの多分この方の入れ知恵なのではないかなって勝手に予想してたりしてます。はい、
なるほどです。
とかですね、まあやっぱりその今年といえばですね、まあ2016年、オリンピックの騒動ですね。オリンピック騒動いろいろありましたよね。その2015年からかけて、
うん、
エンブレム問題だとか、まあ、2016年でそのエンブレムは決定しましたけど、なんか賄賂疑惑があったりとかね、
うんうん、
そういったのもありましたし、あとはその何でしたっけ、まあ、熊本の地震をはじめとした、ちょっとしたそのね、震度6、5、6ぐらいのね、あの地震があったりとかですね、
んん、
震度6、5とか6とかのですね、そういう、ね。
あ、多いですね、そういえば。
で、あとはですね、その、何でしたっけ、その女性シンガーが、あの、刺された事件があったじゃないですか。
うんうん。
とか、あとまあ最近ですね、今年めちゃめちゃ流行ったじゃないですか、水素水っていうね。
水素水。
はい。水素水はですね、実はその国民生活センターがですね、あの調査した結果、衝撃の事実として、水素水はただの水っていうね。はい、
大丈夫、プラシーボ効果さえあれば。
調査はですね、その、飲料用水素水10銘柄ですね、あと水素水生成器9銘柄について水素濃度を調べたらしいんですが、
うん、
開封時水素ガスが検出されなかったのは2銘柄で、パッケージに表示された充填時や、出荷時の水素濃度により、実際の測定値の方が低かったのは3銘柄あったらしいんですが、
うん、
はい、まあ、水素水が、まあ、水素が抜けたりとかですね、水素が生成されなかったりとかですね、まあ、そのあらゆる病気に効くとかアンチエイジングに効くなどと言って売られてるんですが、うん、まあ、健康効果に関する医学的根拠はないらしいです。
わかんないよね、その辺は。
そうですよね、
まあ、水素に関しては、まあ、医学界はいい加減だよ。
まあ水素水フィーバーがありましたけど、まあ、実際どうなんでしょうかね、まあ、この辺は、
うん、
まあ、ないよりあった方がマシじゃねえのみたいなね。
うん、
あとはその、まあ、今年1年良かった事件といえばですね、あの北海道でその置き去りになった男の子がいたじゃないですか。
ちょっと音が途切れ途切れです。
あ、失礼しました。北海道でその置き去りになった男の子がいたじゃないですか。
あ、そうだ、はい、なんかあの
6日間も、そう、6日間もあの水だけでしのいで、あれもう、う
ん、なんかでもまたあれをさ、やらせじゃないかとかさ、
はい、
うん、なんかいろいろ言ってる人たちもいたしさ。
そうですね、まあ、あのでも実際にあれはもう正直俺はもうダメかなと思ってました、ぶっちゃけ。
うん、
ただあれを見つかったっていうのはすごいですよね。
そうですよね、
まあ、あとはその、まあ、今年定番だったアベマリオとかですね。 アベマリオ。
アベマリオ？
アベマリオです、アベマリオ。
誰？
え、リオオリンピックの閉会式でですね、東京オリンピックの、PR に、安倍首相が、マリオの格好で出てきたってやつ。
あー、はい、なるほど。
はい。あとはまあ、PC デポが炎上したりとかですね。
うん。
あとその、まあ、アイドルグループであります、スマップが解散したりとか、まあ、今年は本当いろいろありましたね。
はい。いろいろなんかあったんだね。
というわけでですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。
はい。
はい。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうも、こんばんは。先日はコンビニでガリガリ君メロンパン味を買って食べてみました。メロンパン味です。お味はとても美味しかったです。再度買ってもいいなと思いました。久々に赤城乳業さんがいい仕事したなと思いました。あー、メロンパン味ですか。俺的にはメロンソーダ味とか作ってほしいですけどね。王道かも
しれない。ありそうでないね。
ないんですよ、ガリガリ。
そういえばないね。
メロンソーダ味とかね。
うちの母はメロンソーダが大好きです。
私もメロンソーダ大好きです。あとはですね、コンビニのカップ焼きそばの一平ちゃんショートケーキ味も買ってあります。
え、
これはクリスマスイブの夜に本物のショートケーキの代わりに食べようと思っております。お味は吉と出るか京都出るか楽しみにしてます。はい。え、一平ちゃんショートケーキ味ですよ。
え、
一平ちゃんのショートケーキ味です。
どういうこと？
ショートケーキ味のカップ焼きそばです。
おいお、お湯入れて作ると甘くなるの？
知らないです。さて本日のお題ですが、
え、食べたの？
え、それ泉さんは食べたのかな。
ねえ、
本日のお題ですが、今年の泉的流行は大河ドラマのさだ、真田丸と火曜ドラマの逃げるは恥だが役に立つですね。どちらも先日最終回を迎えてしまってロス感がすごいですね。最終回はどちらも感動の涙ものでした。そして今年1年もレイブンズナイト毎週楽しみに聞けたこと感謝です。来年もよろしくお願いします。 こちらこそ来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやでもこの一平ちゃんショートケーキ味ね、これはね、
うん、気になるよ。食べたの？どんな味なの？
私は食べてないです。泉さんは食べたらしいです。はい。
書いてよ書いてよ、どんな味なのか書いて。
感想は今日投稿していただいてるらしいですので、もう一個投稿いただいてるんで、それを、そこまでお楽しみですね。はい、はい、では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。こんばんはっす。
こんばんは。
2016年といえば、個人的にはアニメではこの素晴らしき世界に祝福を、まあ、このスバですね、まあ、今2期始まってるのかな、が楽しかったです。来年早々2期もあるので楽しみです。あ、来年ですね、2期があるのは。めぐみん&ユンユンをもっと出してほしいです。サッキュバスの店のサービスやばいということです。ゲームはですね、セブンデイズトゥーダイを2016年にやり始めてよかったと思う。HR さんがスコップを持ってゾンビと戦ってる姿すごいです。
スコップ、
はい、
スコップで叩くの？
え、私の武器はスコップですよ。メイン武器はスコップです。
メインはスコップ。
メイン武器スコップです。
強いの？
弱いです。はい。
強い武器何？
強い武器はですね、スレッジハンマーとかですね。杭を打つハンマーあるじゃないですか。
うん。
杭を打つ両手持ちのハンマーで、うんうん、ゾンビの頭をガツンやると。
わー。
とかですね。
わ
ー。あとは、その、何でしたっけ、キャッハーな人が持ってそうな、
うん、
スパイク付きコンボ。まあ、イメージとしては、釘バット。
あー。
はい。釘バットも強いですね。スコップは弱いです。
弱いのか。
ただ私はその、スコップ大好きな。いや、弱くはないです。決して弱くはないです。
まあ、HR さんが持てば何でも強くなるよ。
いや、そんなことはないですね。 ただし大公開時代のプレイ時間がほとんどなくなりました。時間があればいろいろやるんですけどね。年末の休みはゲーム三昧にしようと思ってます。レイブンナイトはいつも楽しく聞かせていただいてますよ。今年もよろしく、来年もよろしく、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえばセブンデイズトゥーダイなんですが、まあ、ちょっとその、うん、何でしたっけ、結構慣れてきたのでね、
うん、
遊び方を変えてみようかと思って、そのゲーム内のデータをこうちょろちょろっといじくってですね、
うん、
ゾンビの出現数を50倍にしてみたんです。
はい。
そしたら、大変なことになりました。
死にますか？
いや、死にはしないですけど、もう360度ゾンビに囲まれて大変なことになりました。かがみさんは犠牲になりました、確か。いやー、あれはね、普通にはプレイできません。うん、まぁ、ちょっとお試しで、そのゾンビの出現数を50倍にして、逆にですね、こっち側もその、重火器を使い放題にしたんですよ。
うん。
アサルトライフルとか、スナイパーライフルだとか、ショットガンだとか、言ったら撃ち放題にしたんです。もともとその、ゲームってこう、銃を作ったりするのもすっごい手間がかかってですね、弾を作ったりするのもめちゃめちゃ手間がかかるんです。でもそうじゃなくて、もう、こっちも撃ち放題にしたらですね、もう完全に別ゲーになりました。まあ、というわけで、アリスさんもまた、セブンデイズトゥーダイやろうぜ。
はい。
まあ、今はその新しいお仕事になってお疲れかもしれませんが。
はい。
暇があったら一緒にやりますよ。やりますよ。
はい。
はい。では続きまして、F7 さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もあと2週間を残すともなりまし、残すのみとなりました。まあ、これ先週の段階ですね。で、皆さんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。今年は DOL でも社会でも上半期はあまり大きなことがなく、下半期に入っていろいろなことがあったのではないかと思います。2016年、社会の流行を一文字で表すと飛ぶ日ではないかと思います。アスカが麻薬で飛び、内村白井の若き体操選手がリオオリンピックの空を飛び、
なんということ、
ポケモン GO で室内を飛び出し、国産ジェット三菱 MRJ が大空を飛び、小坂大魔王が PPAP でアメリカへと飛び出し、未来への飛躍や現実からの改変が多かった気がします。 DOL の一文字は難しいですが、今年は馬のような気がします。新大陸を馬車で東西を移動し、黒金の馬こと蒸気機関車で東西を移動し、アメリカの広さと未来の飛躍を感じさせる、そんな一年だったと個人的には思います。個人的な一文字は激励の激、まあ、攻撃の激ですね。厄年だった今年は激動の一年で、アイルランドでコスプレを撮影していて、現地やブリテンの、タブロイド紙、日本でいうエキサイトの、東京新聞スポーツに、神風の衝撃というタイトルで写真が掲載されたり、なんとブリテンのですね、タブロイド紙にですね、タイトルで写真が掲載されたらしいです。はい。神風の衝撃というタイトルで写真が掲載された
り、えらいこっちゃ。
ポケモン GO 配信直後に、ポケモン GO をやっている車と軽く激突する接触事故を起こされたり、8月には信号無視をした、車載トレーラーに激突し、病院に搬送され、一時は心肺停止になるような状態になりながら、11月に退院したり、今住んでるアパートが震度5強で倒壊の恐れありという診断が出たことから退去を言い渡され、年末年始は引っ越しを予定していたりと、ジェットコースターのような1年で、ある意味厄年にふさわしい1年激動の2016年でした。そういう意味では DOL では激動の、リアルでは平穏な1年に来年はなってほしいなって思っております。そうですね、ゲーム内では激動、リアルでは平穏っていうのがやっぱり理想ですね。まあ、ただそうですね、そうなんですよ、そのエフマナさんの投稿がしばらくなかったと思ったら、実は入院されてたらしいですよね。
大丈夫ですか？
もう退院してるみたいです。はい、大丈夫です。
よかった。
はい、こんばんちゃー、どうもこんばんは。 今年もいろいろやってきたけど、レイモンズ的に言えば気になるマナの話ではないかと思います。今年でリアルで32歳になった永遠の14歳のマナが休みを縫って撮影に協力してくれたことはとても感謝をしています。おかげさまで写真集は増印が繰り返されており、現在は4版目となりました。おわお、
おお、
おかげさまで、あ、ごめんなさい、あまり知られてはいませんが、ユーロは、金髪美少女の写真集となりますと、芸術的なものであれば無修正で出したりしますが、実はよほどのことがない限り飛びつくという人は多くなく、オリエンタルエキゾチックな女性や少女に憧れあるみたいで、マナの写真集というのは、児童性愛のバイブルみたいになっていて、実際問い合わせが山ほど来ていたりしています。ギャオ。そういう意味では今年はいろいろといつも以上に充実した年だったなと思います。しゃあ
い
やー、ぜひその写真集を私にもください。私も充実したいです。はい、続きましてサンミッチェルさん、サンミッチェルさんからいただきました。ありがとうございます。今年はあまり活躍できなかったサンミッシェルです。お題は2016年とのことですが、振り返ってみれば世界も日本も大変なことだらけだったような気がします。テロリストは年末まで頑張っているし、イギリスは EU 抜けたっていうし、変な人が大統領になるし、日本では凶悪事件続発するし、自分の住んでいる県で全国ニュースになるような殺人事件が続発するって一体どうなってんの。来年はもっと平和な一年になってほしいです。それではということですね。そうですね。そう。ね。確かにその、イギリスが EU 抜けたっていうのはもうほんまに大きな話ですし、いやーとか、あとですね、何でしたっけ。アメリカではこうね、大統領さんが当選を知った時のあの顔、え、マジでみたいな顔がね、思い出されます。はい、あの時の顔ね、どこでしたっけ、
ん、
写真がありました。ちょっと画面共有しますね、アリスさん。で、この画像を見たってください。ちょっとごめんなさい、見づらいな。はい。この、
はい。
この、当選が確実ってなった時のですね、この、周りの人とこうトランプさんのテンションの違いこのね、
なんかさ、
はい、
何かの画像の比較画像みたいのがあって、
周りの方はキャッハーみたいに感じになってますけど、本人だけ、うん、え、マジでみたいな顔ね、この
なんかどうすっかなーみたいな顔してるよね。
ですよねこれどうしようみたいな周りの方は結構この、うん、やったぜみたいなね、拍手してたりしてますが
、うん、なんでこんな深刻な顔してるんですか。
お、マジかみたいな
まあ通って当然みたいのじゃないのかな。
いやいやいやいやいやえ、マジでみたいな顔になってません、これですです、ということが、うん、ありましたね。はい、というわけでですね、そんなことがあったみたいです。はい、では続きまして、地点師チェルミオンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
PC が不調になり、原因は即日判明 CPU クーラーの3の不調ですね。 現在は応急処置でしのいでるチェルミンです。こんばんは。こんばんは。今年は DOL ではチェルミンが海軍中将に、弱任された程度かな。現段階最高の海軍大将まであと1段階となりました。使用上の最高峰の海軍元帥ですね。大功は現在の使用では無理だそうです。最高になるためは最低名声に現在の各レベルの最高値の最高名声合計で到達しないらしいです。リアルではですね、パワハラっぽい発言とかされた時に、厚労省の、通称垂れ込みフォームで垂れ込みまくったせいか、昨年に比べてあんまり攻撃されなかった、なくなった程度かな。冒頭の応急処置とは、自分はプラスチック板の上にまとも置いて、それでシステム構築。要するにケースに入れてないので、CPU クーラーから不調のファンだけを取り外して、使う予定で買ったケースに入らなかったため使わなかったケース用のファンを置いて冷却している状態です。まあ明日ぐらいには、つむくも電機のネット通販で買った CPU ファンが来る予定なので、土曜日ぐらいに取り替えるかなってことです。ではですね、ファンが、アリスさんもまあ聞いておいた方がいいかもしれませんが、その、パソコンのファンあるじゃないですか、クーラー。
ファン。
プロペラ回ってるじゃないですか。
うん。
あれが不調になった時にはですね、無理やり直す方法っていうのがあるんですよ。ぶっ壊れる可能性もあるんでね、あまりおすすめしませんが、
うん。
まずですね、ファンを取り外してですね、
うん、
隙間のところに、潤滑剤であります、556あるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれをこう、ブシューっとこうね、溢れるぐらいにこうね、すり込みます。
うん。
で、その状態でですね、掃除機を用意します。
うん。
で、掃除機をこう、ファンを吸うとね、ファンの近くにいると、その掃除機の風の勢いでこう、ファンが回り出すじゃないですか。
うん。
それでものすごい勢いで回すんですよ。ふぅーみたいな。反対側からも、ふぅーみたいな。潤滑剤ブッシューの後、掃除機を利用してファンを超高速回転、無理やり高速回転させます。そうすると、何でしたっけ、止まったりガタガタだったりするファンがですね、スムーズに回り出して復活することがあります。
うん。
はい、応急処置ではございますが、意外とね、それで、特にちっちゃめのやつとかだったらそれでいけたりしますね。
うん。
まあ、パソコン用のファンに限らず、ブルーレイや DVD レコーダーの背面のファンがですね、突然うるさくなったりとか、回ってなかったりとかした場合には、そういう手で直すことができます。うん、できるかもしれません。あくまで自己責任でやってください。はい。では、続いていってみたいと思います。ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
2016年は激動でありました。激動であり、様々な、過渡期とも言えるでしょう。いろいろ入れました。熊本の地震から半年以上過ぎたと思います。地震以外については心を止めているところです。芸能界も揺れました。様々な大麻やら覚醒剤やらの話もありますが、一番揺れたのはスマップではないでしょうか。ファンかどうかは関係なく、多くの人に親しまれていたということは疑いようがないでしょう。それゆえにスッキリできない幕引きになりましたが、それぞれの活躍を祈りたいと思います。 DOL 的にもかなり揺れる1年でした。個人的にもいろいろありましたが、システムは激震かなと思います。鉄道にガチャ確保になりそうなものガチャになりそうなものを導入、スマップ騒動みたいになって、来年終了という解散発表とならないように、運営においてはユーザーの声をもっと
ところで、キャラさん
期待したいと思います。はい、はい、
画面共有の画面ってユーストリームで流れてませんよね。
ああ、大公開時代オンラインの、枠しか流れてないです、はい。大丈夫です。
はい。
はい。アリスさんは、この、左半分の竜城というのも見えるかもしれませんが。
あ、はい。
はい、ユーストリームでは、この、大公開時代オンラインの画面と、だけですね。はい。
はい、ちょっと焦りました。
なんか書いてたっけ？なんかあったっけ？
え、いや、今、アカウント違うので。
あー、はいはいはい。ですね。はい。 まあ、一応、じゃあ、念のために再紹介しとこうか。で、はい、続きまして、ちなみに個人的には多数の NPC の一味ができました。タバコのお口にいます。まだ僕自身は会っていません。2017年は良い年になりますよ。ユーザーイベントですが、29日21時から A サバのリスボンでリスボンコレクションが開催されるとか、年末までユーザーイベントたくさん目が離せませんね。ということですが、私21日は夜、21日の夜中の船で、香川に向かおうと思っておりますので、申し訳ございませんが、その辺は参加できないです。では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
仕事納めだよ、ハイホーです。おー、羨ましい。はい、世間も個人的にも激動だった。今年も終わろうとしています。夏に思い悩んだりしましたが、実のところ、未だにだいぶ悩んでもいます。多分、そう遠くない時期に本当に辞めるんだな、と思います。あ、お仕事ですね。DOL 内では、年末になって久しぶりの会事をやっています。第2副官を大福に乗せるためなので、ジャワ界の、マタラム先生と遊ぶ姿を目撃できるかもしれません。スチームのセールのせいで、先日のウォッチドックス2の他に、ストリートファイター5、シティーズスカイライン、ブレイブルーまで買ってしまい、さらにグラブも、1060にしてしまいました。正月はゲーム三昧だ、イエーイ。ハイホーさん、セブンデイズツーダイとアークもやりましょう。はい、ゾンビのいる世界でマインクラフト、または、恐竜のいる世界で、テスワンダッシュをやりませんか。ダッシュ島。では続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。先日投稿の結果の報告です。クリスマスイブに食べましたよ、カップ焼きそばの一平ちゃんショートケーキ味を。
わー、ドキドキドキドキドキドキ。
赤いいちご味のフレーバーが入っており、見た目は最悪で、すごい甘い香りがしました。しかし、
いやー、
口に運ぶと、意外や意外、普通に食えました。
うん、だよね。
うまいとは言わんけど。
だって、でんぷんだもん。
はい。うまいとは言わんけど、珍しい味で、これもありかなと思いました。2回目食べたい味ではないけどね。では、皆さん、良いお年をお迎えください。ということです。いや、なんか何でしたっけ、噂によっちゃ、その、一平ちゃんのショートケーキ味、なんかその、すっごい激まずとかね。こんなもん、もう、吐いてまうぐらいの勢いでまずいっていう報告は多々上がってたんですが、まあ意外と食われへんことはない、食えないことはないっていうようなね、そんな感じの味だったらしいですね。はい、というわけでですね、投稿が止まってましたんで、こんな感じ、今年1年ですね、その、ダイジェスト版としてですね、2016年話題になったニュースなんかをですね、ちょろちょろっと、紹介していきたいと思います。まあ、私がお気になったというかですね、気になった話題とかですね、気になった単語とかをですね、ちらっと紹介していきたいと思いますが、まずはですね、なんかマイナス金利が導入されたとかですね。
マイナス？
マイナス金利。
ま、ん？
マイナス金利。ま、まあ、別に気にしないでいいと思います。
え、なになに気になる？
マイナス金利ですね。欧州などに続き、日銀もですね、マイナス金利を採用。まあ、銀行に対して預金を使え、融資せよとの、姿勢を示すっていうね、そんなものがございました。はい。経済のニュースです。まあ、1月、他にはですね、ココイチ。ココイチの廃棄肉転売騒動。これ覚えてないですか、アリスさん。
わかんない。
ココイチ、カレー屋のココイチあるじゃないですか。
うん。
あれがその、廃棄用の冷凍ビーフカツをですね、スーパーに横流ししたっていう事件。覚えてないですかね。
うん。
まあビーフカツがですね、横流しされてたっていう事件がありました。で、あとはですね、ビーフカツ。
ビーフカツ？
うん。冷凍ビーフカツがですね、参拝、まあ捨てる用だったのが、スーパーで販売されてたっていうね。
ああ。
あとはですね、何だっけ、あれはいつだったかな、スーパータマデが、フグを売ってた。
え、フグ何？
スーパータマデで、そのフグを販売してたってやつです。フグ。
あ、でもさ、
はい。
いや、あれ？どっかで売ってるのを見たような、うちの近所だったかな？あれ？
これ、2016年のニュースですね。はい。処理をしてないフグの一般消費者への販売は食品衛生法で規制されてるんですが、これ綺麗にこうパックされてて、北海道産フグ、9800円。ねえ、これ。
それは売れんのかな？
いや、これは、これアウトです。はい。これ売っちゃダメです。
うん。
しかもラッピングひどいですよね、これ。丸々こう、服を。ね。これ何を思って出したのかがすごい気になりますが、これが2年、うん、今年のニュースですね。はい。今年のニュースでございます。で、あとはですね、1月とかでしたら、スキーバス事故がありましたよね。結構多くの方がお亡くなりになった。うん、まあ、それで、バス関連のその、雇用体制とかその辺が見直されたとかですね。あとはですね、何でしたっけ、まあ、覚醒剤所持で、捕まったといえば、まずは清原選手ですかね、が、一番最初ですね、もう1月の時点で逮捕、あ、2月ですね、とか、あとは2月といえば、ゲス不倫ですね。ゲス不倫とかですね。まあ、このあたり、あとは何でしたっけ？ 2 月といえば自家熱が流行の兆しを見せたっていうね、中南米を中心に自家熱が猛威を振るってですね、日本国内でも感染者が出てきてしまったっていう、まあ、ちょっと怖い話題もありましたよね。では、あとは3月にはなりましたら、ベルギーなんかで同時多発テロが行われたりとかですね、北朝鮮がミサイルを発射したりとかですね。はい。まあ、消費税の増税が延期になったっていうのは、まあ、嬉しい話ではあるかもしれませんが、あとはまあ、その時期ですね、シャープとか、東芝とかがですね、国外の、日本国内の家電メーカーが国外の、会社にこうね、買収される、その買収騒動がずっと続いてましたよね。とか、熊本地震が起こったのが、2016年の4月ですね。はい。2016年の4月に、熊本地震、九州地方初となる震度7を記録らしいですが、まあ、こちら、熊本大分を中心にですね、49名の方が亡くなって、まあ、関連したと思われる、 追加で17人亡くなった感じでございます。まあ、テレビ局による不祥事なんかも相次いだ熊本地震でございます。あとはですね、まあ、今年4月といえばそのパナマ文書ですね。はい、パナマ文書、パナマ文書騒動ですね。
パナマって聞こえて、
パナマ文書ですね。パナマの、法律事務所から託成文ですね、これらへの情報が流出して、日本企業を含めた世界各国企業の、政治家らが名を連ね、一躍祭りになりましたとかですね。あとはその、民進党の、領収書疑惑ですね。地球5周分のガソリン代が請求されてたっていう。ね。
5周分。
地球5周分のガソリン代が。ね。
あ、ちょっとさ。
はい。
ちょっと、セーターだけ、取らせてください。あ、はいはい、あっちー。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。くっくり。
あとはですね。東京五輪の新エンブレムが、決まったみたいですね。はい。
あれ？
江戸時代の市松模様のモチーフとしたデザインですね。
誰か
間違っているのだろうか？ん？どうされました？
大丈夫だ。ただいまです。
おかえりっす。
よいしょ。よいしょよいしょ。
はい。東京オリンピックの、市松模様、うんうん、モチーフとしたデザインのエンブレムが決定したんですが、うんうん、それがなんかデキレースなのではないかとか、いろいろとね、デキレースではないかと、いろいろと、
デキレース？
うん。と、あとはその、あれですね、中学校の英語教科書にですね、登場した、その、イラストのエレン先生がですね、教科書のイラストにしては可愛すぎるという話題になりました。
え？
中学の英語教科書でですね、うん、そのエレン先生っていうのが登場したんです。
うんうん。
はい。で、エレン先生がですね、その、何でしたっけ、教科書のイラストとしてはちょっとね、キャラが変わりすぎてるっていうね、グリーン先生とかブラウン先生からエレン先生に、歴代中学校教科書の先生、
うん、
はい、わかります？今ちょろっと画像載ってるでしょ。
おー、
はい、
ちょっとダメだよこれは。
こんな感じの、
ダメダメ、却下です。
エレン先生。
ダメですエレン先生。
いやいやいやいや。
アニメキャラになっちゃう。
え？
アニメキャラになっちゃダメ。
エレン先生です。中学校に戻りたいっていうね。はい。エレン先生です。
いやー、ダメでしょう。
いやいやいやいやいやいやいや。
いいんですか？
わかんない。わかんないですか？まあ、実際のその教科書には、
ハローケン。
こんな感じに載ってるみたいです。はい。いやーね。まあ、そのおかげでですね、そのエレン先生の薄い本とかがですね。
え、そうなの？
エレン先生の薄い本とかが、やっぱりその、出回ったみたいですよ
。
はい。結構そのエレン先生はフィーバーしたらしいですよ。業界では
ここまでフィーバーできるっていうのすごいよなんかみんな若いなーって感じ。
はい、
6歳ぐらいじゃないの？
何がですか？
みんな若いなーって思って。
あー、なるほどね。はい、あとはですね、まあ何でしたっけ、5月にはですね、そのオバマ大統領が広島に、されたりとかですね。
はい。
あとはその何でしたっけ、東京オリンピックが賄賂疑惑が出てきたりとかですね、パナマ文書の完全版がですね、うん、5月に公開されたらしいです。
うん、なんかついこの間の何でも鑑定団っていう番組では、
はい、はいはいはい、
番組初というか番組の中で、
はい。
一番の宝物を発見しましたと。
あ、ありましたね。何でしたっけ？四つ目ですよね、確か。
そうです。
過去最大のですよね。
なんとか天目だわ。
はいはいはい。でもこれね、でもその、この茶碗なんですが、
うん、
なんか、その、本国では、
うん、
かけらとか破片とかはいっぱい見つかるらしいんですよね。
うんうんうんうん。
はい。で、で、それが出てきたんですが、
うん。
出てきたんはいいんですが、それをね、返せって言い張り合うんですよね。
また？
はい。いやいや、自分ら壊してるやんって話ですよね。
うん。
世界に3つしかない天目茶碗ですね。
すごいよね。綺麗だよね。大宇宙みたい。
で、まあ、それが、まあ、やっぱり返せって言い出してきてるんですから、自分らが自分で壊してるやんみたいなね。はい、とかですね、まあ、5月頃からですね、その水素水がフィーバーしだしたらしいですね。
水素水は結構前からあったよ。
まあ、前からありましたけど、実際にその、フィーバーというか、
ああ、そっか、うん、一般的に出回ったのがって感じだね。
そうですね。あとはですね、2016年の6月といえばですね、その EU の離脱国民投票が行われて、で、まあ、この日、日経平均株価がドバババババって下がってですね、大変なことになりました。うん、はい。で、あと、その、政治ではですね、その、舛添都知事がですね、辞任されましたね。
うん。
その、不適切では違法、不適切だが違法ではない。これ名言ですよね。
なるほど。
はい。不適切だが違法ではない。
うん。でもさ、
はい。
なんか、お金もらわなくてもいいから痛いっていう発言はちょっと嫌だなと思った。
ああ、なるほどね。
うん。
はい。あとはですね、まあ、この月、の、6月にはですね、イチロー選手が、なんか日米通算で、4257本安打ですね。そのメジャー歴代1位の選手を、ピート・ローズ選手を上回ったって感じです、
ね。あ、すごいね。あ、そうだそうだ、そんなニュースあった。
はい。で、2016年7月ではですね、そのポケモン GO ですね。うん、ポケモン GO の、あれが、もう社会現象ってほどになった感じの。
うん。
でもね、
今でもね。
はい。
今でも意外な ところで事故続出してますけどね。
まあでもね、あれはね、正直言います。ぶっちゃけ、ポケモン GO が悪いわけじゃないです。
うん。
あれをしながら、
ね、
あれ、ゲームをしながら、ね、あれする、運転する人間が悪いんです。はい。
そうですよ。だって、イングレスの時なんて、そんなことなかったもんね。
そうなんです。実際そうなんです。はい。
イングレスは、そんな子供たちもやれるような感じが、雰囲気は違ったからね。
そうですね。はい。
でも、なんかイングレスやっちゃった人間にとっては、
はい。
なんかポケモン GO って目新しくなくて、
はいはいはい。でもね、
なんかすぐ飽きちゃう感じが。
従来のポケモンシリーズと、新しいポケモン GO のですね、その比較漫画が上がってですね、それがすごい面白かったんですよ。ですので、アリスさんにもちょろっと紹介しておきたいと思います。はい。
はい。
まず、従来のポケモン。
うん。
はい。まあ、 何でしたっけ、これ、わかりやすいですよね。はい。
ピカチュウ、U1 ボルト、ピカーギュー
よし、終わったぞ、モンスターボールでゲットだぜ、
ゲットだぜ
ですよね。で、うん、ポケモン GO の場合。
ゲットだぜズバーンそうなんだよね。すごく疑問に思ってたの、僕。
はい。
だってさ、ね、
はい、
入った途端に、
はい、
近くにモンスターがいますみたいな感じで、
はい、
それでクイックか何かするとしたら、場面がいきなりボールが目の前になるじゃないですか。
はいはいはい。
いや待って、僕戦ってないよって思って、
そうなんです
よ、ね、どうすればいいの、どうやって戦えばいいのって思って、こう目の前のモンスター、
はい、
どうしよう、なんか向こうも攻撃してこないけど僕も攻撃できないよ、どうしたらいいのって思って、
はい、
とりあえずボールペイってやったら、なにこれ捕まえられるの、もう捕まえられるの、おかしいな、弱ってるの、もう最初から弱っちゃってるのとか、いろいろすっごい頭の中パニック起こした。
そうなんですよね。その従来のポケモンみたいに手持ちのポケモンで相手と戦って弱らせて捕まえたりとかじゃなくて、もういきなりボールを相手に投げつけるんですよね。いやー、これは、ね、うまくこのね、表現してるなって正直思いました。はい。はい、まあ、ポケモン GO は、まあ、今ではの、なんか、その第二世代のポケモンがちょろちょろ出だしてきてるみたいですね。はい、では、あとはですね、まあ、その、7月とかはですね、その、東京都知事ですね、無所属ながら、小池さんがですね、当選したとかですね、あとはその、まあ、その当時、その天皇陛下、が、その、生前退位報道がされたりしててですね、それがあるか、やるかやらないかとかで結構その、ごちゃごちゃしてた時期がありましたよね。
うん。
とか、あとはその、時期ですね、なんか障害者施設でその、殺人事件ですね、戦後最悪期間の殺人事件が行われたりとかですね、あとは、その2016年8月はリオオリンピックが、行われました。はい。まあ、日本男子がですね、100メートル、4×100 メートルリレーでですね、その、トラック種目の歴代初めてとなる銀メダルが獲得したっていうね、これはすごいですよね。まあ、日本では過去最多となる41個のメダルを獲得したらしいです。まあ、その時にはその PC デポが炎上したりとかですね、その、なんか貧困女子高生、
うん、
そう、貧困女子高生で貧困世帯特集から紹介された女子高生なんやけど、その、結構金持ってそうな背景していたがために捏造騒ぎとして炎上されたとかですね。確かその、で、8月にシンゴジラが大ヒット。とかですね、9月にはその蓮舫さんの二重国籍騒動があったりとかですね、あとはその国内でハシカが流行したり、まあその当時その iPhone7 が発売、スイカ初対応だったりとかですね、まあ、7月の時点で映画君の名は興行収入100億突破してたりとかですね、あとこち亀が連載終了したんですよね。
ああ、そうだ。それはもう、はい、それはもう入れなきゃね。
連載40周年、コミック創刊200巻で完結らしいですね。まあ、ただですね、なんと、作者の、秋元さんですね、すでに新作の執筆に取り掛かってるらしいんですよ。
あ、なんか、うん。
はい。で、来年から漫画が連載されるらしいです。 で、10月ではですね、10月はピコ太郎さんの、PPAP がフィーバーしたりとかですね、はい、あとはその慶応大学 の、 この集団強姦騒ぎが行われたりとかですね、で、ギャラクシーノート7が爆発したりとかですね。
あー、でもさ、
はい、
僕も iPhone の 4S さんの方がさ、ちょっとびっくりしたからさ。
はいはいはい。
うん。ねえ、なんか、きっとあのまま行ったら爆発してたかもしれないと思うけど、うん、僕の iPhone 4S さんは今、妊娠のごとくぼっこりしてしまったので、バッテリーを取り替えようと思って、とりあえず、蓋を適当に開けてみました。
はい。
なんか知らないネジが一個転がりました。
ナムさん。
そして、何かプラスチックのものが折れてます。
ナムさん。
それで、それをつけようと思って今日接着剤を買ってきました。
はい。
で、フリマアプリの方でバッテリーの方も、まあ、もともと 4S に入っていたものをちょっと売ってもらいました。
新しいの買えばいいのにな。はい。あとはですね、11月といえば、その、博多で陥没事故が起こったみたいですね。まあ、その、大通りが陥没して、まあ、でも1週間の突貫工事で道路が修復してですね、すげーってこうね、なった感じです。まあ、iPhone のバッテリー交換といえば、私の弟もどうやらそろそろバッテリーの持ちが悪いらしくて、今年帰った時には交換してあげる予定でございます。はい。というわけでですね、ダイジェスト、月別のダイジェストニュースをお伝えしました。本日のお題のコーナーでございました。エンディングです。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん最後まで生き残ったな。
生き残ったね。ギリギリ生き残ったね。
5ポイント。HR ポイント5ポイントプレゼントです。
やったー、やったー。
はい。次は10ポイントを目指して貯めてください。
次は10ポイント？次は100ポイントなの？
そうですね。はい、頑張って、HR ポイントを貯めれば貯めるほど、ね。
なんだろう。
なんだろう。
なんだろう。貯めれば貯めるほど、はい、よく頑張ったね、みたいな。
ですね。はい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、今年最後の放送となります。12月29日、まあ、今日からコミケもスタートするみたいですね。はい。来年に向けて。来年がですね、1月4日水曜日、1月4日水曜日なんですが、一応、こっちに戻ってくる予定でございますので、ただ、1月4日の水曜日に関しましては、新年ということでですね、レインボーナイトプチ放送でもしようかなと思っております。はい。アリスさん、まあ、年始忙しいかもしれませんが、一応、予定としては1月4日の水曜日、レイブンズナイトプチを行う予定でございますので、まあ、お暇な方はぜひぜひ聞いてあげてください。です。まあ、アリスさんは、どっちでもいいよ。
うん。え？
アリスさんは暇なら。
え、今なら？
え、暇なら。1月4日は。
1月4日？
うん。月始め忙しいやろ。
まあ一応僕の休みが月曜日と木曜日なんですよ。
うん。まあ、レイブンズナイトプチの放送を予定ですので、まあぜひ、暇なら、まあお声かけくださいまし。まあ、あくまで予定なので、まだ放送できるかどうかわかりませんがね。はい。というわけでですね、そんな感じで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
もうまぶたが仲良しさんのアリスラフィモです。
はい、というわけでまた来週も、聞いていただければと思います。はい、まあ 何でしたっけ、今年最後ではございますが、まあ、来年もよろしくお願いいたします。はい、まあ、激動のレイヴンズナイト、激動の年ではございましたが、まあ、なんせですね、中の人が平和であることが一番ですのでね、まあ、来年もダラダラとやっていきたいと思います。はい、本日も最後まで聞いていただき、まあ、本日というかもう今年も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
は
い、
言うことが全部忘れてしまったリセラフィムです。
また来年も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。
またねー。